アルベナエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
2021年3月31日お前らしいんです。
え何年
アルベナエンターテイナー加瀬谷浩二ですって言ったら、あんこ大好き声優平井雅之ですが帰ってきたよ。
そうよ帰ってきましたよ。もう返しますよ、そりゃもうね。
これ、いやー、うん、やっぱね、うん、3ヶ月ぶりともなるとね、
そうね。
なんかもうこれだけで楽しいね。
う
ん、
そうね。
アルベナテテーナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優、平井雅之です。
いやね、
うん、
まあ、事実だけを言いますと、
はい。
東京都内にも、発令されておりました緊急事態宣言が、
はいはい、
まあいろいろ皆さん思うところありましょうが、結果解除されまして、
解除、
まあもろもろね、いろいろ思うところがありますけれども、我々的にもありますけれども、その政府の考え動きもちゃんと注視しながら、
うん、
専門家の、発している情報とかももろもろ考慮した上で、
うん、
久々にこうして、まあ、決して広くはない部屋ですけども、僕の部屋ですけども、うん、平井さんと二人向き合ってね、
はい、
でマスクをしたままおしゃべりしていこうと思います。
そうでございますよ。
いやー、平井さん。
はい。
あー、もう。
カスヤ。
平井さんって話しかけると帰ってくるよ。
そうね。
これよね、
まあ。この距離ですからね。
まあ、距離もそうだし。
そうね。
僕らはちょっと、リモート収録と言いながら、回線で繋ぐわけではなく、別収録という形を僕らは取っておりましたので、
そうですな。
会話、平井さんと会話をするっていうのがね、
うん、
そもそも久しぶりなわけですよ。
まあそうね。うん、
感動しちゃうね。
なかなかね。
平井さん。
はいはい。
なんか、
うん、
最近、
うん、
よく使ってる、
うん、
スマホアプリとかあります？
最近、もう、そうね、スマホアプリは、使ってるものって言えば、まあ、ツイッターだったりとか、
あ、
フェイスブックだったりとか。
あ、平井さんはフェイスブックまだやってるんだ。
一応ね。
そうか。
うん、で、まあ、インスタグラムだったりとかも。
まあ、姉妹サービスのインスタグラムね。
あ、うんうんうん。
え？フェイスブックのサービスですから、インスタグラム。
あ、そうなの。
そうです。
そう、それとかね、
うん、
使ってたりもしますけれども、
うん、
まあ、最近だと、あ、そう。T ポイントアプリをね、
お、
入れましてね。
おー、う
ん。なんか今年の1月からその、なんだっけ、アプリ上の T ポイントのアプリを使うと、ポイント2倍みたいなキャンペーンやってて。
うん、ユーザー数、ダウンロード数を増やすためにね、
うんうんうん、
ぜひダウンロードインストールしてねっていうキャンペーンで、そういうことは割とやりますよね。
うんうん、で、それで、あ、いいなって思って、
うん、
でダウンロードして、
うん、
でエントリーして使ってますね。
T ポイント持ってる派だったんだね、
うん、
僕そう、ね、そう、確かどっか一人喋りのどっかで、
うん、
きっと話しましたけど、
うんうん、
まあ、T ポイントにもいろいろ思うところがあって、ある時期から一切使わなくはなりましたけど、
うん、
まあでもポイントカード系のアプリっていうのはあるよね、
うん、
僕もね、あのポイント系で言うとね、
うん、
杉薬局のね、
ほう、
アプリを入れてますね。
あ、そうなのね。
ええ、
杉薬局。
杉薬局の、
うん、
ま、なんか ただのポイントアプリみたいな感じなんだけど、
うん、
おそらくもともと、あの、物理のね、ポイントカードみたいなのが多分あったんだと思うんだよ。
うん、
で、それのアプリ化というか、アプリ版で、
うん、
多分出てて、
うんうん、
で、まあ、そう、シンプルにお買い物をするとポイントが貯まって、
うん、
いっぱいポイント貯まると、その、杉薬局が、まあ、各店舗にオリジナルブランドとして出してる S セレクションみたいな、
うん、
確か名前の。
杉薬局の S？
そう、多分ね。 プライベートブランドみたいなので、うん、こうオリジナル商品みたいなのがあるわけ、うん、でそれはそれなんかその何ポイント分みたいのがそれぞれこう割り振られてて、
うん、
でその溜まったポイントをエスセレクトとかの商品と交換できるみたいな感じで、
うんうんうん
うん、あでねそう杉薬局に行き始めて、でほら僕さ、うん、そもそもそのポイントカードとか、
うん、
個人情報の提供とかにかなりこうシビアな人じゃない？
うん、
まあまずポイントカードとかあの面倒くさいとかいろいろあって持たない派なんだけど。でしばらく持たなかったんだけど、なんか、まあ本当に、もうその、ドラッグストア行くんだったら杉薬局だなみたいに僕の中でなり始めた頃に、まあそんな、その、固定客となるんだったら、ポイントカードとか持っててもいいかなと。で、やっぱね、どっちもどっちなんだよね。あの、ポイントカードを持ってることで、
うん、
ポイントカードあるから、ちょっと遠いけどあっちのお店に行かなきゃなみたいなとかが煩わしいなと思う派なんだけど、
うん、
でもあのポイントカード持ってないことでポイントカードを作らないですかってちょいちょい言われるのもめんどくさいっていうのもあって、
うん、
でもろもろ考えた結果、まあ頻繁に行くっていうことが確定したらじゃあポイントカード作っとこうみたいなことを思ったんで、
うんうん、
でもポイントカードお財布ないしはカードケース、カードホルダーに入れて持ち歩いてるのがもうめ
ん
どくさいから、アプリがあるなら入れてあげるぐらいの、
そんな
感じでね。
アプリあったら入れてあげるから。
そうそうそうそう。別にこちらとしては、ポイントカード欲しい、作りたいわけではないんだけど、作ってあげてもいいか、まあアプリがあるんだったら、まあアプリでね、入れてあげてもいいかな。
アプリがあったらね、みたいな。
そうそう。って思ったら、アプリがあったんで、
じゃあ、あったんか。
じゃあ、
あったんか。
で、うん、杉谷局のポイントカードとかは入ってますね。
ああ、そうね。ドラッグストアで、僕も、松木用のアプリは入れてるね。
うん、
松木用結構、その駅とか、あの、近くに、
ね。まあ、どこでもあるからね。大体どこでもあるから。
そうそうそう。使ってますね。
うん。うん、ポイントカード系はね、うん、確かにあると思う。
うんうん、
その他なんかある
他
割と、まあ、もしくは、
うんうん、
実は入れてんだけど全然使ってねえみたいなアプリとかある、
入れてんだけど、
うん、
なんだろうね、
見てみてもいいよ。
ああ、じゃあちょっと見てみようかね、う
ん、そう、みんなどうせマナーモードにしてるだろうから、うん、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、見ながら。
一応ね、そのあ YouTube アプリは結構最近使ってるね。
あ
ー、 YouTube、 あとネットフリックス？
ああ、え、
うん、
あ、そう、僕もね、
うん、
あの、Hulu のアプリは、
うんうん、
スマホ、Android に入れてたりもするんだけど、
うん、
ネットフリックスとかの動画コンテンツもスマホで見てるの？
うん。結構見てる。その移動中の時間とかね。
あ、平井さん、うん、移動するもんな、いっぱい。
うん、そうそうそう。結構ね、まとまった時間がね、移動中、取れるんでね。
その、言ったら、うん、アニメなり30分ドラマなりの、うんうん、まあ、CM 抜きで20分25分とかを移動で費やせるわけだね。
そうそうそう、あれ昨日の夜撮ってたけどちょっとまだ見てないな、あ、ネットフリックスに上がってる、よし、これ見ようみたいな。
なるほどね、
そんな感じでね、うん、
僕も普段は全然 2、30分とかの移動をあんまりしないようにしてるからな。
ああ、そうなのね。結構重宝してますね。使ってないアプリはもうほぼ消しちゃってるかな。
ああ、意外とそこは消す派なんだね。
うん。
なんか人によってはさ、
うん、
結果、その、インストールするだけして、
うん、
初期設定すらしないまま残ってる人とかもいいじゃん。
ああ、そうね。結構
ほ。ホーム見るとゾワって、ゾワってアプリがあって、
うん、
すげえアプリ入れてんなーつって、これは、うん、あ、使ったことないとかつって。あれ使わないもん入れてんだよみたいな人もいるけど。
そうね。
意外と使わないの消す派なんだね。
そうね。まあ、でも使ってなくても残ってるのとかもたまにあるけど。
何何？
ピアノのアプリとかね。
ああ、うん。
ピアノ。
あの、音楽やってる人結構いるよね。あの、うんうんうん、普通に音確かめたい時とかに、ピーンつって、うーんつってね、使ってたりする。キーボードの、
そうそうそう。
鍵盤のアプリね。
一時期使ってたんだけど、最近は触ってないな、
うん、
うん。そうね。あ と、まあ、青空文庫のアプリだったりとか
ね。ああ、平井さん本読もうね。うん、平井さん、やっぱ移動するからな、すげえ。
そうそう移動時間をね、隙間時間をね。
しっかりしてん結構。
でも、それも、まあ、アプリは入れてるけど。
なんか全然もう、その、うん、今、世の中に一大、ムーブメントないしはもう、当たり前に定着しつつある、ウーバーとかは使ってないの？ウーバーイーツとかは。
ウーバーイーツは使ってないね。
ウーバーイーツ使ってないんだ、
う
ん。
使ってない。使う？
僕はね、ウーバーイーツ、あの、ウーバーイーツ、もともとね、その、ウーバーっていう、その、タクシーみたいな感じで、自家用車を、なんか、タクシー的なサービスとして使うみたいな、新しいシステムとして生まれた頃に話題になったんだけど、それとかで、へーって思いながら、まあ、車移動とかもあんま関係ないから別に気にしないでいたんだけど、それの UberEats、Uber 社がやってる UberEats っていうサービスみたいな感じで、出た時に、もう面白そうって思って注目してたわけですよ。で、特にこの1、2年は、もう世の中に自転車、ウーバーイーツさんだらけになったじゃない、
うん、そうね。ウーバー、なんか、ファーストフードとかも、ウーバーイーツさんの列がね、できてたりとかね。
本当もう、あの、信号のあたりで、ウーバーさん2、3台いたりするから、おぉウーバーさんだらけじゃないか、ぐらい、こう、回って出たじゃない。で、ああ、まあ、なんか、そっか、世の中にも受け入れられて結構いい感じなんだなって思って眺めてたわけですよ。で、1点だけ僕が、あの、気になるところが、あ、ね、一時期、その、ウーバーイーツ配達員、ドライバーの、まあ、みんな個人だからさ、その、いろいろね、こう、クオリティにも差があるわけだけども、その、そういうので、こう、ちょい炎上してたりしてた時期もあったと思うんだけど、それを、全体的に見てて、僕が、まあ、僕が特に気になるのが、ウーバー配達員さんたちの、道交法への意識の低さが、すごくね、僕の中では、腑に落ちない、一番腑に落ちないところだよね。
はいはいはい。
結構、その、多分、指導とかはあるわけですよ。で、あの、簡単に言うと、契約書とかに絶対、道路交通法に従い、安全な運転をすることとかは、多分、規約とか契約に絶対あるはずなんだけど、でも、その、一般、なんていうの？別に仕事としてじゃない街中を自転車乗って走ってる人は、まあ、なあなあなところあるじゃない。歩道ブーって走ってたりとか。
そうね。
まあ、ね、おばさん、おじさん、まあ、学生さんも、まあまあ、あの、気をつけてねぐらいで、なあなあだったりするじゃない。
車両ですからね。
だけどそう、仕事として Uber Eats 配達員をやるんだったら、ある、程度ちゃんと意識を持っててほしいなって結構僕は思ったりするわけですよ。だけど、まあ、僕の目に映る Uber Eats 配達員さんたちは、結構普通に赤信号でもスーンって行っちゃったりとか、あの、ね、横断歩道真ん中ブーンって行っちゃったりとか、まあ、あと、結構人混みが多い時の商店街とかも乗ったままずーって入ってきたりとか、ちょっと下せねえなって思って。だから、サービスとか使ってみたいなと思いつつ使ってないんだよね。使わないことにしてんの。これではでももう多分もう一生使わないと思う。ウーバーイーツ。
ああ、そうなの。
でも、ウーバーイーツはもう一生使わないなと思いつつも、なんかね、デリバリー、ちょっと興味が湧いた時期があってね。これ多分今年に入ってからなんだけど、なんかね、近所のスーパーで買って帰ってきて、食べるが、まあ僕の中の基本なんだけど、やっぱ、いつものスーパーに行って、まあ新しく出るものもあるけども、そのいつものスーパーの中で美味しいもの食べようって思っても、まあ、ラインナップはそうそう変わらないじゃない。だからまあ、どれもまあいつもんだなって思ったりするわけですよ。で、たまにその、スーパーではなくてコンビニ物が食べたいなって思うときは、よし、コンビニ行こうっつって、コンビニに行ったりもするんだけど、 まあ、それでもそ大きく目新しいものってまあないよね。
そうね。なんか品揃え的にはね。
そうそうそう、そう。うん、むむむむ。なんか、先週来た時と大差ないなとか、なったりするわけ。
うん。
だけど、僕はね、なんか、外食をあんましないんですよ。
うん。
こ
う
外でご飯食べてる時ってさ、
うん、
ご飯食べる以外に何もすることないじゃん。
そう。そっか、う
ん。まあ、なんか、なんていうの、うん、別にね、見たいテレビを見ながらってわけでもなく。
ああ。
なんかちょっと、まあ、ね、わざわざそこで見なくてもいいんだけど、ツイッターを見るぐらいしかなくて。なんか僕ちょっと、一人外食がまあ、なんか、つまんなくて苦手なわけですよ。あんまり一人外食を楽しめないよね。
うんうん、
だから、一人外食もあんましない派だし、一人外食するぐらいだったらコンビニ弁当でも買って帰ってテレビを見ながら食うとかの方がいいみたいなねことを思っちゃう派なんですよ。
うん
だけどそのお店のテイクアウトとかもさ、
うん、
結局買ってできるまで待ってさ、
うん、
で持って帰るのに少し何もしない時間があるじゃん。
うんね、ちょっと待ちの時間がある、
まあ、言ってて僕も、うん、この人なんだろうって思ってるよ。自覚は多少あるの。なんか、こう伝わんねえな、伝わんないだろうなと思いながら喋ってるところあるんだけど、でまあなんか、その、テイクアウトまでの時間もなんかつまんないなって、なんか思っちゃう派なんですよ。だから、そういうのもしてなくて、
うん、
でも、なんか目当て新しいものとか、なんか、ちょっと高くても美味しいもの食べたいなとか思う時もたまにあって、
うん、
っていうのが、ウーバーイーツを避けて通った先に、出前館っていうところにたどり着いたんだよね。
お、
うん、その気持ちがね。
あ、そうなの。
で、出前館は、うん、まあ、作ってる側はお店の人で、うん、で、配達員も出前館と、ちゃんと雇用契約を結んでいる出前館社員なんだよね。
あ、そうなのね。
そう。だから、うん、ね、何か問題があった時に、
うん、
ドライバー個人のしたことですから責任を負えませんみたいなことにはならず、ちゃんと会社側で管理のもとやってますっていうところがあるわけですよ。
ずっとウーバーイーツと出前館同じようなシステムなんだなって思ってた。
そう。だからね、ちょっと違うところがあって、
で、
あ、じゃあ、その僕の危惧してるところを避けて通った先に出前館さんいたら、あ、じゃあ出前館ありかなと思って、まあ、まだ1回しか使ってないけど
1回だけかい。
でも、うん、出前館は入れてるし、うん、多分これからもなんかちょこっと使うだろうなと思うね。
え、何頼んだの？
ピザ。
ピザ。
それも、うん、僕もちょっとこう、まあ、やるなら楽しくはしたいから、
うん、
一応そのさ、またこれも僕のゲスなポイントが出てきちゃうんだけど、あの不法投棄とニアイコールぐらい、
うん、
各集合住宅とか特にあのポスティングされるじゃん、めちゃくちゃチラシが。あれはね、まだ僕の中では消せないんだよ。
あ、そう。
広告、いらない広告はゴミでしかないわけだし、
まあね、
実際そのね、こちら側が例えばお家を買いたいとか、
うん、
例えばピザを頼みたいとか思ったら、今はその近所の不動産とか、
うん、
近所のピザとかで調べ、自分で調べようと思えば得られる情報がほぼあるわけで、
うん、
お前がゴミをうちのポストに入れていく理由は何だっていうのをずっとこう消せないではいたりするわけ。
は
あ、だけど、まあ、一応存在は知ってるから、
うん、
でその直でね、
うん、
その不法投棄されているピザ屋のチラシの電話番号なりで、注文した時と出前館と、で、なんか、違いとかあるのかなとかもちょっと調べてたわけですよ。で、あれもでも、出前館内の、お店ごとに、ちょっと違くて、
うん、
送料が高めに設定されているところとか、もあったりもするんだけど、僕が見たところは、その、直で注文しても、出前館から注文しても値段変わらなかったんですよ。で、
うん、
出前館から注文すると、一応出前、館内のポイントがちょこっとついたりとかもするし、
うんうんうん、
で、その時は、新規出前館 利用開始ユーザーには1000円オフみたいな、
うん、
そういうクーポンみたいなのもあったから、
うん、
じゃあ出前館やってみようかなと思って、
うん、
出前館頼んでみたね、
うんうんうん、どうでした？
いや L サイズのね、あ、じゃあ M サイズの、
うん、
クォーター4種類の味があるピザを頼んで、
うん、
で、まあ、結局その自分で買った方が良かったんだけど、もうせっかくだからと思ってそのピザ屋にある 350ml のアサヒスーパードライ、
うん
ねうん、僕が大好きなアサヒスーパードライ、
お供、
そう、アサヒスーパードライの方はただの定価だから、
ね、安いわけではない
。スーパーとかで買った方が安かったんだけど、うん、もうせっかくだから、うん、もう僕は家にいる、うん、家にいるだけで、
うん、
ピザとビールが届くっていう幸せを感じたかったから、
うん、
頼もうと思って一緒に頼んで、うん、でテレビな、その時何見てたかな、テレビドラマ TVer かなんかで見逃し配信のテレビドラマを見てたか、
うん、
なんかだったんだけど、
うん、
こうピザドーンってね、うん、M サイズだよ、遠慮したよ一応 M サイズ、 L サイズ行きたいぐらいの気持ちだったけど、
うん、
M サイズを頼んでさ、
うん、
でビールをピシッとあげて、
うん、
でウェーイ、一人ウェーイってなりながら好きなテレビを見て、
うん、
ピザを食いしてたら、
うん、
もう人生最後でもいいぐらい幸せを感じたね。
そんなそこに たどり着いた。
いやもう感じた、
はあ、
今日ここで終わっちゃえばいいのに明日仕事行かないで済むしとかね。
ああそこそれの、
いやでも本当にめちゃくちゃ幸せを感じた。あとやっぱ、うん、予想はできてたけど、
うん、
っていうか僕も人生で一回も出前を頼んだことないわけじゃないから、
うん、
まあ、一応その感覚値としては知ってたけど、
うん、
やっぱね、家にいて好きなことをしてて、で注文した食べ物を来て、うん、しかもまあまあ、あ、ほかほかでね、
うん、
届くわけですよ、
うん、
で、それを食べながら晩酌とか、いやすげえ幸せだなって、
うん、
再確認再認識したんでね、
うんうんうん、
まあ、出前館はこれからちょくちょく使っていこうと思いますね、
うん、
うん、
出前館
そうですね、
うん、
そういう、まあ、あとはなんだろう、
うん、
あとね、そう、平井さんに聞きたいのが、
何、
あね、
うん、
そう、平井さんと前に対面収録をした時に、
う
ん
うん、
僕頃、その頃に、あ、うん、多分その頃に、
うん、
ヤフージャパンと LINE が Z ホールディングスとしてなるみたいな話をしたと思うんだよ、
うんうんうん、
でそのそれからしばらく何ヶ月かあってで最近ね動きがモリモリ出てるわけ、この3月4月ぐらいで、
うんうん、
でその LINE モバイルっていうのが、なんか一応こう今後の新規展開を抑えて、
うん、
でソフトバンクの、まあ、回線の契約の一形態として LINE もというものを作ってみたいな展開をしてたりとか、
うん、
でその流れとかでいろいろ LINE アプリそのものをその Z ホールディングス、ね、が抱える Yahoo 系のアプリと一体化して、うんうん、なんかスーパーアプリと呼ばれるめっちゃでかいものにしていこうとかっていう企画も続けながら、
うん、
LINE Pay も LINE Pay からソフトバンクが提供する PayPay に、移行してはどうですかみたいな流れがこう世の中で出始めたわけ、
うん、
で僕はもうこれまでしばらく LINE モバイルユーザーで LINE Pay を使っててっていう LINE 一社でこう固めてやってったわけだけど、
うんうんうん、
LINE モバイルもちょっと今後どうなるか分かんないし、
うん、
LINE Pay もサービス停止は今のところ予定はされてないんだけど、
うん、
新規展開よりは PayPay に一体、なんか PayPay で LINE Pay のサービスが使えるようになりますみたいな流れが今あるわけね、
うんうんうん、
でも LINE Pay で PayPay のサービスを使うようにはならない予定なんです。
ああ、そうなのね。相互ではない。
そうそう。つまり、うんうん、ペイペイ化していくみたいな流れがなんとなく今のところあるわけ。
はいはいはい。
で言うと、あ、じゃあまあ、うん、その、LINE モバイルで契約してた回線も、なんかどっか別のこと考えようかなとか、
うん、
で、LINE ペイもこれからまあどうなるかわかんないんだったら、またはこう、ペイペイに 移行することでちょっとお得だったりするんだったら、
うん、
まあ、このタイミングでペイペイでもいいかなとかを考えてたわけですよ、
うんうんうん、
でさっき聞いたら平井さんがペイペイ使ってるっていうから、
うん、
すんげえ長ったらしくね。そしてなんか僕なりの事前情報とかをややこしく話した上で、
うん、
究極的な質問になるけど、
はい、
ペイペイどう？
どう？あ、でも かなり、うん、僕の中ではペイペイ有能だなって思ってる。
おおお、
うん、結構ね、その、まあ、ソフトバンクユーザーではあるから、
あ、
そのなんだろう、一応その提携だったりとかいろいろヤフーのだったりとかの提携もあって、あ、そうだよ
ね、一応うん、多分形としてはソフトバンク回線の、
うん、ま
あ、スマホ代とかもペイペイとかのポイントとかを多分提携してるよね、
うん、
そういうお得さはあるよね。
そうそうそう、でそのなんだろう、支払いとかも、
うんうんうん、
そのなんだろう、このペイペイのアプリ上で、
うん、
まあ、チャージだったりも、
うん、
できるようになってるから、そのソフトバンク支払い、
ああ、キャリア決済というやつね。
そうそうそう。ああ、で、チャージできたりもできるし、
あ
とは、まあ、そうね、なんだろう、その、ソフトバンクの、その、回線使ってるから、ポイントがね、ソフトバンクの、通話のポイントが、ペイペイでもらえるの。
ああ、はあ、はあ、はあ。
で、それで、ちょこちょこ、なんか今月はいくら何ポイント、うん、付与されましたとかで
お得感感じてる。
そうそうそう、で使ってたりしてね、
うん
うん、だから、まあ、僕の中ではあ、ペイペイ使ってあ、よかったっていうのはあるね。
あ、うん、まあ、実際そのさ、
うん、
ペイペイも LINEPay もその他のペイも、
うんうん、
まあ、やること自体は結果一緒なんで、
うん、
そのサービス自体がね、どうこうっていうのは、まあそんな差はないわけですよ、もう、うん、もはやね。それこそ、うん、そう、どこからどういうポイントが加算されるかとか、
うん、
そんぐらいの差でしかなくて、
うん、
大した違いはないんだけども、うん、あ、なんだろうな、だから本当、この前一人ツイッターでつぶやいたのが、
うん、
結局だから、格安SIM、で、
うん、
立ち上げてきたいろいろなブランド、イオンモバイルとかね、
うん、
そういうのも結果今メインキャリアがそれぞれ格安プランを作ったから、
うん、
それで言うともうその自社内でももうバッティングしてるわけですよ、
うん、
AU のポーボと、
うん、
AU 系列の UQ モバイル、
うん、
でソフトバンクの Y モバイルと、
うん、
ソフトバンク系列の Y モバイルとソフトバンクの新契約回線の LINE もとか、
うん、
くちゃくちゃなわけですよね。
そうね。
うん、でも、うん、どれも一緒ならじゃあ決定する、その決め手はどこなのって思って、
うん、
もう CM タレントが好きかどうかとかぐらいしか考えられなくないみたいな。
そこ？
もうだって、
ね、
うん、同じなんだから大体。
ただね、その、LINE も、なんか発表になった時はね、
うん、
お、
格安。本田翼だっつって。
あ、そっち。まあ、タレントね。
うん、
あ、格安だし、あ、いいなって思ったんだけど、
うん、
やっぱりね、キャリア決済が使えないっていうのと、
あ、まあ、そうだね。格安、うん、一応ソフトバンクの正当な、うん、契約形態の一つだけど、
うん、
格安、プランにしているから、
うん、
いろいろなそのメインのソフトバンク契約よりもいろんなものが省かれてるんだよね。
そうそうそうそう。で、あと今までのそのキャリアメールが使えないっていうのと、
ああ、キャリアメール懐かしい。
そう。
僕も数年使ってないからね。
でもまあ僕も最近は全然ほとんど使ってないんだけど、でもいろいろ契約だったりしてるのがキャリアメールだったりする場合もあって。
今問題になってんだよね。すんげえ問題になってる。そう
そうそう、なんかね、イエローモンキーのファンサイトとかね。
まあ、うん、 これまで考えられなかった展開だからさ、結果はずっとキャリアメール持っているもんだろうと思って生きてきた人たちにとっては、いろいろなサービスへの登録のメールアドレスがキャリアメールだったりすると、
うん、
うっかりキャリアメールを捨てた後に、そう変更手続きとかができなくなったりすると、すごい大変だから、うん、今ね、話題なんだよね。
う
ん、
あと、留守電サービスがね、使えないっていう、だから LINE でやり取りするから、直接その電話じゃなくて LINE 上でやり取りできるんだから、その留守電機能つけなくても大丈夫じゃないみたいな流れらしいんだけど、
違うと思うよ。
ざっくりね、ざっくり。でも
やっぱり LINE モバイルには留守電をオプションでつけられる、
うん、ただそれがあの
正当な本契約、
うん、
ソフトバンク契約の方にはあるけど、
うん、
格安化することに、格安化する上で省いた点の一つなんだね、
う
ん。
そう。だから本来の電話番号、携帯の電話番号での、その、留守電機能がなくなってしまうっていうのがあって、
うん、
で、それはちょっと困るなと。うん。連絡もらった時に、その、まあ、こっちからかけ直せば、いいっちゃいいんだけど、で内容がわからないと、
あとあれよね、
かけられないんだよね。
あの、うん、まあ、今のスマホで言うと端末によりますけど、
うん、
その端末アプリで留守電アプリがあるんだよね。
うん、
だからその着信して、まあそのまあ結局ね、スマホの中では電話アプリが電話を受けてて、
うん、
でそのアプリとデータ共有して留守電アプリが稼働していれば。
うんうんうん、
昔もさ、ガラケー、フィーチャーフォンの時も、あったじゃん。その、サーバー上に録音する留守電サービス、ドコモとかと契約するやつと、
うんうん、
端末上に、まあ、ボイスメモみたいな感じで残すタイプの、留守電録音機能みたいのがあったりするのもあって、
うん、
だから実現化しようと思ったらできるんだけど、
うん、
まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいしね。
そうね、うん、だからね、結構ね、二の足を踏む要素がちょっとあって、
うん。
LINE がちょっと今のところ考えてないかなっていう。
いや、ただね、そう、まあ、そうそう、うん、その、もろもろあるんだけど、
うん、
結果僕が今とても知りたいのが、
うん、
で、結局、PayPay どうなんで、
うん、
例えば、PayPay にはないけど、他 Pay にある、うん、なんか、PayPay にあえて、PayPay ユーザーだからこそ感じる不満とか、そういうのがあったら、それを聞きたいよね。
そうね、前はね、結構、使えるところと使えないところがあって、あの、スタバとかね、まだ使えなかったのよ。
あ、まあまあまあ、うん、そうだね。
でも最近はスタバも使えるようになったし。
そうだね。だって今、うん、ペイペイが多分、あの、提携店舗数ではめちゃくちゃトップだと思うから、
うん、
まあその他ペイよりもむしろ秀でてるところだけどね。
うん、あとはまあ、特に、なんか最近だと、その自販機でも使えるのね。
へぇ、
うん、なんか、その航空音、
あ、その、そうね、うん。
それの、なんか、そうシステムでね、使えるようになって。
昔から、スイカとかいろいろ使えるものあったけど、
うん、
そこに、まあ、いろんなペイがね、
そう、
まあ、追加されてますね、
うんうんうん。で、この間それを、あの、ちょうど、あの、スマホだけしか持ってない時に、あって思って。あ、使えるって思って使って、あ、面白かったから。
面白いのかい。何が面白いの？
なんか、
ペイペイって言うのが。
そう。言ったって。まあ、それも、まあ、それはそれでね。うん。で、あ、使えたって思って。
うん。
うん、で、今ちょっと、ペイペイでキャンペーンやってて、
うん、
今じゃないか。あの、
先月、3月。
あ、そう。あの、28日まで、
うん、
あの、ペイペイの、なんだろう、ペイペイジャンボ。
あ
っていうのがやってたから、それで、まあいろいろ、ちょっと、なんか 20% ぐらいが戻ってくるみたいな、やってて。
5万円の買い物したら1万円返ってくるの、
うんうんうん、で、それで。
いや、多分違った気がする。
そう
なんか上限5000円とか決まってた気もするけど、まあ。
で、まあそれでいろいろ試しに使ってみようって思って、
うん、
ちょっといろいろ使ってみてたんだけど、
うん、
もういろんなところで使えるようになったなって思ってるね。
うん、
そんな次第でございますよ。
しまった、
うん、
そう、平井さんはペイペイを使ってるとはいえ、ペイペイ以外のことをそんな知らなかったから、
そう。
ペイペイと他社の違いについて聞いたら、そんなに、あんま他社と変わらない話をしてた。
よくわかってない。
そうね、ペイペイをね、今僕は、ちょっとね、タイミングを考えてるんだよね。
ああ、まだ使うかどうかのね。
そう。で、さっきも言った通り、まだ今は、その流れがうっすら感じられるぐらいで、
うん、
正式に何の発表もないわけですよ。その LINE Pay と PayPay の関係性についてね。
うん、
でもおそらく、それこそ、そのさっき、ずっとさっきに言ってた、
うん、
T ポイントカードのモバイルアプリ化の時に、
うん、
アプリ会員に向けた新規キャンペーンとかをね、
うん、
まあ、こちら側でも打つんじゃないかなと僕はやっぱ思いますから、
うん、
その LINE Pay から PayPay に移行する際に特別ポイントとか、
うん、
まあ、そういうのがあったらそのタイミングが絶対美味しいんだよなと思ってね、うん、
まあ、そうね、
そう、うん、で今のところまだ LINE Pay はこれまで通り普通なので
、うん、
だあのアプリ自体はもうスマホにインストールしてあるんだけど、
うん、
ペイペイの一番最初新規登録しますかみたいなところでまだ止めてある。
ああそうなのね。
そう、
うんうんうん、
あれ多分ね、なんか そういうキャンペーンがもしあったとしたら新規登録の際にこのコードを入れてくださいみたいな多分なるはずなんで、
うん、
ちょっとまずはね使い始めないでおこうっつってね、
うん、
戦略的待機をしてますね。
そうですか。
春ですね。
あれ急にいや、まあ、そうですね。春ですね。
うん、そうそう。このね、年度末4月からの新年度とかに合わせて、まあ、いろいろなサービスとかが、また新展開とかを仕掛けてくる、じゃないかなとも思って、
うんうん、
まあ、もろもろアプリとかの話も、まあ、してみましたけども、
うん、
ね、始まるアプリもあれば終わるアプリもあるということで、
うん、
まあ、主に仕事でですけど、ちょっと使ってたジャパンタクシーっていうね、
ほう、
タクシーを呼べる、
うん、
アプリがあったんですけど、
うん、
それが多分この3月いっぱいで正式に終了して、
あら、そうなの。
で、
うん、
後継というか、
うん、
統合されてもっと大きくなる GO っていう、うん、GO っていう
GO
GO、 もう正式名称がそうなんてかしょうがないね。
あ、そう、 GO、
はい。
Go。
よっぽど自信あってこの一般動詞というか名詞にしたなって思いますけど、
うん、
Go っていうタクシーを呼べるアプリに、そのジャパンタクシーと他で提携されてたサービスが、もう、両方入って、これから展開していきますみたいになってるわけです。
うん、
だそれとかを、うん、まあ、最近使い始めながらね、
うんうんうん、
始まるものもあれば終わるものもある。っていうことをね、感じる春、いかがお過ごしですか、うん、
あらだいぶ長い導入こっから始まるのあれ、
いやいや、
枕が長い感じでしたが、うん、
長い枕 ね、
そうね、
長い枕、うん、
これから本題に突入ということで、
いやいやいや、そんなこと
ない、いやいやいや、なんか
そんなことはないし、
そんなことはない、
もう終わっていこうと思いますけどね。
そうね、
いろんなアプリとかも活用しながら、
うん、
3月31日終わりまして4月1日以降もね、うん、展開していくと思いますので、
はいはい、
まあ、いろいろ楽しみながら前に進んでまいりたいと思う今日この頃です。
そうですね、
はい、
う
ん、じゃあ最後に平さんから、
うん、
気になっててインストールしてないけどいつかインストールするかもしれないアプリを言って終わっていきましょう。
お、
気になってるけどインストールしていない、ね、だけどいつかインストールするかもしれないアプリ、
うん、
なんかお題の振り方が大喜利みたいになっちゃったけど、そんな深く考えないで終わりたいんだよね。
あ、そうなのね、
はい、
お、
以上、
あ、いや、いや、
今回のお相手も、
お、気になっていつか入れたいなと思ってるアプリでちょっととまだ入れてないアプリは、そうですね、あ、なんだろうな、大抵入れてるからな結構ね、
あ、長い長い長い、
あ、でもまあ、シリ的な、 地理的なもの、まあ、Android なんで。
OK Google じゃダメなんかい。
OK Google、あ、使ってないんだよね。
Google アシスタント。
うん。あ、使ってないわ。なんか、使いますかみたいな表示がたまに出てくるんだけど、あの、めんどくさいんでいいです、みたいな。シュッて、シュッて。
ならどうせ Siri も使わねえだろ
う
よ。
うん。特にないです。あんこ大好き声優、平井正幸きっと。
わかります。粕谷浩二でした。それでは。明日の4月1日本配信もお楽しみに、うん、さよなら。
バイバイ。